最近ある若い父親は小学2年生の時担任だった素晴らしい教師が亡くなったことを知りました。彼女を偲んで彼はこう書き記しました。思い浮かぶあらゆる感情や経験のうち最も心に残っているのは慰めです。私は彼女から綴りや文法、算数を教えてもらったはずですが、それよりはるかに大切な子供であることを楽しむということを教えてくれました。彼女の教室ではあちこち綴りを間違えることがあっても大丈夫でした。一緒に頑張ろうねと彼女は言ってくれました。何かをこぼしたり破いたり汚しても大丈夫でした。一緒に直してきれいにしましょうと言ってくれるからです。試してみたり、自分の力以上のことに挑戦したり、夢を思い描いたり、些細なことから子供ならではのワクワクするような楽しみを見出すことができました。この世で人が及ぼすことのできる最大の影響力の一つが子供への感化力です。子供の信念や自尊心は幼い時期に形作られます。私の声の届く場所にいる誰でもその語る言葉を通して子供の自信を深めさせ、天父とイエス・キリストを信じるその子の信仰を増し加える力を持っています。ヒラマン5章には、我が子らよ覚えておきなさい、あなたたちは神の御子でありキリストである贖い主の岩の上に基を築かなければならないことを覚えておきなさいとあります。これはヒラマンがその息子たちに教えた言葉です。続けて読みましょう。ヒラマンの息子たちは父の言葉を思い出したので、すべての民の中で神の言葉を教えるために出て行った。ヒラマンの息子たちは迫害され牢に入れられたにもかかわらず、かつて聞いたこの言葉のおかげで決して気落ちすることはなかったのです。彼らは守られ、火の柱に包み込まれました。すると彼らを捕らえていた者たちに語りかける声が聞こえました。悔い改めよ、私のしもべたちを二度と滅ぼそうとしてはならない。それは雷のような声ではなく、大きな騒々しい音でもなく、まるでささやきのような全く優しい静かな声であり、それでいて心の底までも貫いた。私たちは天から来るそうした声から学ぶことができます。それは大声で叱責したり侮辱したりする声ではありませんでした。静かでありながらも希望を与え、同時に確固とした導きを与えてくれ、この上ない穏やかな声でした。子供たちへの話し方や用いる言葉によって、私たちは彼らを励まし元気づけ、信仰を強めて天の御父のもとに戻る道をとどめさせることができます。彼らは耳を傾ける備えをしていて、この地上に来たのです。子供が耳を傾けているとわかる出来事がある生地屋で起こりました。買い物客で店が混雑している中、一人の母親が幼い子供を見失いうろたえているのが誰の目にも明らかになっていたのです。最初母親はコナーと息子の名前を呼びながら足早に店内を歩き回っていました。時間が経つにつれ母親は必死になり、声はさらに大きくなりました。すぐにその子のことが店の警備員にも知らされ、店にいる誰もが子供の捜索に加わりました。数分経っても子供は見つかりません。当然のことながらコナーの母親は時が経つにつれますます反狂乱になり、口早に何度も何度も息子の名前を叫び続けました。一人の客が心の中で祈りを捧げた後、コナーはおそらく店の中にいて自分の名前を呼ぶ母親の叫び声を耳にし怯えているかもしれないと考えました。そのことをもう一人の女性に伝え、二人は急いである計画を立てました。静かな声で次のように繰り返しながら、二人は一緒に生地が置いてあるテーブルの間を歩き始めたのです。コーナー、私の声が聞こえたらここにいるよって言ってちょうだい。そう繰り返しながら二人が店の奥の方へゆっくり歩いていくと、思った通りおどおどとした小さな声でここにいるよというのが聞こえました。コナーはテーブルの下に置いてある生地の束の間に隠れていました。呼びかけに応える勇気をコナーに与えたのはこの上なく穏やかな声だったのです。子供の心に届くように話すには、子供の必要を知らなければなりません。 彼らの必要を知るために祈るなら、私たちが話す言葉そのものに彼らの心へ届く力が宿るでしょう。聖霊の導きを求めるとき、私たちの努力は大いなるものとされます。主は言われました。私があなた方の心の中に入れる思いを語りなさい。あなた方の言うべきことはまさにその時に、誠にその瞬間にあなた方に授けられるからである。残念なことに、人の気をそらすこの世のさまざまな事柄が妨げとなって、多くの子どもたちが自己観の形成に影響を与える励ましの言葉を聞けないでいます。UCLA 健全な子ども、家族、地域社会の支援センターを運営する医師、ニール・ハルフォン博士は、それを親による善意のネグレクトと呼んでいます。1歳半の幼児とその両親を観察した研究があります。男児は機嫌よく活発に参加しており、明らかに両親と過ごす時間とピザを楽しんでいるように見えた。夕食が終わる頃、母親が立ち上がり、父親に息子の世話を任せて何かの用事で外出した。父親はよちよち歩きの息子がピザの破片を投げて懸命に注意を引こうとしているにもかかわらず、携帯のメールを読み始めた。その後父親は再び子供に注意を向け、一緒に遊び始めたが、すぐにやめて妻が戻るまで子供と一緒に携帯電話でビデオを見て過ごした。どちらのケースでもハルフォン博士は、両親と子供の間の結びつきが弱まり、子供の要求が満たされてないことに気づいた。子供の必要をどう満たすかという私たちの祈りへの答えは、電子機器を使う回数をもっと減らすことにあるかもしれません。何かに気をそらされていると、子供と交わり話をする貴重な機会が失われています。毎日時間を決めて電子機器の電源を切り、互いが交わる時間を取り戻したらどうでしょう。電子機器の電源をすべて切りさえすればいいのです。そうすれば最初は家が静かになったと感じられ、何をし何を言えばいいのかさえわからない気分になるかもしれません。子供たちに全神経を集中させているうちに会話が始まり、互いの言葉に耳を傾けるのが楽しいと思えるようになるでしょう。私たちは子供たちに向けて書く言葉を通して彼らに影響を与えることもできます。ニーファイはこう書いています。私たちは子孫にキリストを信じ、神と和解するように解き進めるために、熱心に記録し続けようと努めている。トーマス・S・モンソン大艦長は、1960年代に北ベトナムの上空で撃墜された軍人パイロット、ジェイ・ヘスの経験について述べています。その後の2年間、家族は彼が死んだのか、生きているのか、わかりませんでした。実は彼はハノイで捕虜として収容されていたのです。やっとのことで手紙を書く許可が出ましたが、25単語以内でという制限がありました。同じ状況に置かれたら、皆さんや私は家族に何を伝えるでしょうか。2年以上も会っておらず、再会できるかどうかもわかりません。彼からだと認識でき、家族にとって教訓となる言葉を送りたいと思ったヘス兄弟はこう書きました。大切なこと、神殿結婚、伝道、大学、前進、目標、家族の歴史を記録に残すこと、年2回の写真撮影。25単語以内という制限があったら、皆さんは子供に向けて何を書くでしょうか。はじめに話した小学2年生の時の担任教師の思い出について書いた若い父親は、現在可愛い女の赤ちゃんを育てています。父親から託された信頼の重さを感じています。娘が成長するとき、彼女の将来はどのようなものになるのでしょう。何を言えば娘の心深くに染み込むのでしょうか。彼女を励まし、高め、正しい道にとどめるのはどんな言葉でしょうか。彼が時間をとって、君は神の子だよと囁くなら効果があるでしょうか。父親が頻繁に君のすべてを愛しているよと言ってくれた言葉を彼女はいつか思い出すでしょうか。天父がこれは私の愛する子と言われた後、私の心にかなうものであると付け加えられた時、御父はそれを御子と私たちすべてに対して言われたのではないでしょうか。 私たちが子供たちに語り書き送る言葉が、天父が御子イエス・キリストと私たちに抱いておられる愛を感じさせるものでありますように。その後、私たちが手を休めて耳を傾けられますように。なぜなら子供たちはお返しに大いに驚くべきことを語る力を持っているからです。イエス・キリストの皆により、アーメン。